愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から褒めたたえ、また感謝をいたします。あなたの御手が作ったこの世界は、なんと美しい世界でしょうか。葉っぱの色が変わる中に、また季節の移り変わりの中に、またさまざまなこの自然の中に、私たちの生活の中に、あなたの御手の技を見ることができます。心から感謝をいたします。主よ、どうぞ今日の礼拝も始めから終わりまで、あなたが私たちと共におり、今日の御言葉を通して、またこの後の交わりや、また賛美祈りを通して、私たちの魂を豊かに養い、導いてくださいますように。また今日ここに集うことのできない、お一人お一人も、主よ、どうぞあなたの心に留めてくださって、今いらっしゃるところであなたが支え励ましてくださいますように、これからの時をすべてあなたの御手にお委ねし、愛する主イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。今日は三条の説教の6つ目の、6番目の幸いですね。心の清いものは幸いです、その人は神を見るからです、というこの御言葉について、皆さんと一緒に見て、参りたいと思います。皆さんは清い心をお持ちでしょうか、ね、心っていうのは基本的に目に見えないからね、何とでも言えますよね。でも心がもしこのスクリーンに映し出すことができたら、ね、もうほとんどの人がキャーってなるんじゃないですか。とても見せられない、ね、心の清い、そう胸を張って入れる人がどれだけいるかなと思います。そもそもですね、心が清い人ってどんな人でしょうか。皆さんの中で心が清い人って言ったらどういう人をイメージ、されるでしょうかね。まあ、皆さんの身近な中で心が清い人っていますか。まあ、心が汚い人はいっぱいいるけど、清い人ってあんまりいないな思うかもしれないんですけれども、心が清いで、ここで使われている清いという言葉は何も混ざっていない状態を指す言葉なんです。何も混ざっていない状態、純度 100%、まあ、金で言ったら純金 100%、 何も混ざっていないもの、そういう状態を指す言葉がこの清いという言葉なんですね。で、私小学生の頃水泳部だったんですけれども、ある時、まあ、授業が終わって放課後プールサイドに部活動で行ったんですね。そしたら、プールの、隅の方に人だかりができてるんですね。部員の仲間が人だかりができてる、なんだろうと思って自分もそこに行ってですね、その人垣をこう書き分けてみたら、そのプールの端っこのちょうどそのところにですね、うんこがぷかーっと浮いてたんです。多分あれはうんこだよなって、みんなどっからどう見てもうんこだと思うけど、うんこって浮くんだっけかとか言ってですね、いや俺のうんこ沈むけど浮くんこもあるんだとか、みんなで言いながらですね、プールの中になんかそういうものが浮かんでたんですよね。まあ人のものか、あるいは外から入ってきた猫とか犬とかね、動物のものかわからないですけれども、とにかくうんこがプールに浮かんでしまってたんですね。ほんのちょっとですよ、ほんの一かけら浮かんでたんです。だからそしたらそれを、まあ、網でねすくって捨てて、その周りの水ちょっと捨てて、消毒っていうんですか、塩素ですよね、あれをちょっといつもより多めに入れればいいんじゃないかと、まあ、思ったわけですよね。ところが先生がやってきて、これは大変なことになった、もううんこすくうだけじゃダメだっていうんですね。どうしたかっていうと、まあ、そういうルールが決まりがあるのかわからないですけど、プールの水全部抜くんですよ。8コースある25メートルプールのほんのこれぐらいしかうんこはなかったんですけれども、プールの水全部抜いて、そしてその日はもう部活動できないですよ、みんなブラシ持ってこいって言われて、みんなでブラシ持って、そんなうんこ向いてなかったところも全部ブラシでもう掃除させられて、それでまたプールに新しいきれいな水を溜めるわけですよね。プールの水を抜くだけでもすごい時間かかる、さらに掃除してまた水溜める、1日で終わらないですよ。3日4日ぐらい確か部活動できなかったですよね。プールで泳ぐことできなかった、ずっと掃除して。何が言いたいかというとですね、聖書が求めている清さというのはそういう清さなんですね。どんなに 広くて大きな心を持っていても、そしてその 99.99% が清らかで美しいものであっても、そのわずか1点のために、あのプールの水の量の比率からしてうんこの量なんか 0.001% ぐらいだったと思います。でもダメなんですよ。その 0.001%、 そのわずか目に見えるか見えないかのような1点のために清いとは言えない。その心は清いとは言えない。それが聖書の神様が私たちに求めている清さの基準なんです。だから私たちはちょっといいことをしたり、いいことを考えたりしていると、あるいはそういう人に出会ったりすると、この人は立派な人で清い人だと思うかもしれません。でもほんのわずか一点があるだけで神様からしたら清くないになってしまうんですね。混ざり気が何もない、何も混ざっていない、純度 100% を聖書では清いと言います。聖書の中にパウロという人がね、登場しますけれども、このパウロという人はかつては自分を立派な人間だと思ってました。自分は生粋のユダヤ人だ、つまり純度 100% のユダヤ人だってことですね。お父さんもお母さんもユダヤ人、もうずっと先祖も 全員ユダヤ人、自分は血統書付きの純度 100% の生粋のユダヤ人だ、そして聖書の教えに立法に忠実なパリサイ派っていうグループの人たちがいましたけれども、そのパリサイ派と言われる真面目グループの中でも特に自分はエリートだ、聖書の教えずっとも物心ついた時から守り続けてきた、自分はエリートのユダヤ人だ、生粋のユダヤ人だ、まあ、そう自負していたパウロという人がいたわけですけれども、でもこのパウロがイエス・キリストという方の臨在に触れるんですね。存在に触れる。そしてその臨在に触れて聖書の御言葉の本当の意味を知っていくわけですよね。それまでは自分勝手に解釈して、自分勝手に自分は聖書を守って立派な人間だと思っていたけれども、その聖書の御言葉をまさに作ったというか語ったそのイエスというお方に出会った時に、その本当の意味を知って彼は何と言ったか、自分は罪人の頭だって告白しますよね。それまで自分の中には汚い部分なんか一つもないと思っていた彼が、このイエスという方に出会ったことによって、私は罪人の中の罪人、最も汚れた人間だ、180度その心の思いが変わってしまうわけですよね。彼だけじゃないと思います。私たちも同じだと思うんですね。聖書の教えに忠実に真面目に従おうとすればするほど、真面目に取り組めば取り組むほど分かってくること、明らかになってくるのは、聖書が私たちに求めている清さとは正反対のもの、私たちの心の奥底にある醜さ、あるいは、意地悪さ、汚さ、罪深さというものがどんどんどんどん明らかになっていく。まあ、聖書の言葉、神様って光って言いますけど、本当に光みたいですよね。その光を読むと、光を心の中に取り入れていくと、その光に照らされて私たちの心の奥底がだんだん見えてくる。そうすると自分では綺麗だと思っていたら、あっちにもゴミがあって、こっちにもゴミがあって、あ、こんなのが私の中にあった。聖書の御言葉を本当に忠実に私たちが従って守っていこうとすればするほど、私たちって失望するんです。そのように聖書の御言葉は、私たちが汚れたものであること、私たちが決して清いものではないという現実を突きつけてきます。でもそれでいいんですね。それでいいんです。それが聖書の重要な働きの一つです。もちろん聖書を読んで私たちは慰められたり励まされたりすることもたくさんあります。でも慰められたり励まされたりするだけで、聖書を読んで一度も私は落ち込んだことがありませんっていう方は、ちょっと聖書の読み方が偏ってるかもしれません。もちろん慰められ励まされますけれども、同時に本当に聖書に従って私たち生きようとしたら、自分に失望するはずです。そんな風にできない自分に失望する。でもそれでいいんですね。それが聖書の目的です。 自分の力ではどうすることもできないことがある、自分の力ではどうすることもできない問題を私たちはみんな心の中に抱えているんだということを知るということが大事なんですね。聖書はそれを私たちに教えてくれます。だから聖書を読んで聖書に従って私は立派な人生生きてます満足ですという方は本当の意味でまだ聖書を読めてないのかもしれない。本当に聖書の御言葉を読んだらその光に照らされて私たちは自分ではどうすることもできない自分がいることに気づかされるはずなんですね。それが第一番目のポイントです。でも聖書はその次にもっと大事なことを私たちに教えます、教えてくれてます。それは人間にはできないことも神にはできるということです。まずはじめに聖書の御言葉を私たちが真面目に読んでその光に照らされると私たちは自分にはどうすることもできないことがあるんだということに気づかされます。でもそれに続いて聖書はもっと大事なことを私たちに教えてくれている。それは私にはできないこと、人間にはできないことも神様にはできるんだということを聖書は私たちに同時に伝えてくれていますね。それがイエス・キリストの福音、良い知らせと言われるものです。私たちの力では、私たちの知恵や努力ではどう頑張っても返すことができない神様に対する負債、それを罪と呼ぶ人もいれば汚れと呼ぶ人もいるでしょう。神様の前に清くない状態、私たちはどう頑張っても全額返済することができないそういう負い目負債を神様に対して持っているものです。その負債をイエス様という方が私たちに代わって支払ってくれた、私たちには返済することができない、返すことができない、それをイエスという方が来てくださって私たちの代わりに払ってくださった。何で払ったんでしょうか。自分の命で払ってくださった。それがイエス・キリストの十字架の意味です。私たちには払いきれない、それをイエス様は十字架の上で自分の命をもって支払ってくださいました。あの十字架で流されたイエス様の血のゆえに、その捧げられた命のゆえに私たちの罪は全て許された、聖書は私たちに教えています。御言葉出ますかね、パワーポイントで。はい、もう次ですね。はい、第一ヨハネの一章七節の中に御子イエスの血は全ての罪から私たちを清めますという言葉があります。まさに人間にはできないこと、人間には理解することも難しい、人間にはできないことを神様が成し遂げてくださいました。このキリストを私たちが心に信じて受け入れて、その神様と恵みと愛に応答していくとき、私たちの心は自分の力ではなくてこの神様の力、神様の愛によって清められていきます。でも私たちは自分の力で清めようとしてしまいますね。自分の力で変えようとしてしまう。でも自分の力では変えることができない。それは神の力によって変えられていきます。ヘブル書の9章13節14節の御言葉。読めますかね。はい。もし、ヤギとお牛の血、また、雌牛の灰を汚れた人々に注ぎかけると、それが清めの働きをして、肉体を清いものにするとすれば、ましてキリストが傷のないご自身を、とこしえの御霊によって、神にお捧げになったその血は、どんなにか私たちの良心を清めて、死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものとすることでしょう。昔の人は動物を生贄として捧げてきましたけれども、そこには、意味があったわけですよね。それはやがて来るイエス様を指し示すものだった。その犠牲によって、その血によって私たちの罪が許される、私たちの自分の力ではどうすることもできないもの、神様ご自身が自分の命で、自分の血で洗い流して清いものとしてくださった、それが良い知らせ、福音です。そしてこの神の力、イエス・キリストの福音によって清められた人々には大きな祝福が約束されている。今日の聖書は私たちに語ります。それは神を 見ることができるという幸いですね。神様を見たことがあるっていう人いますか、この中に。ね、まあ、見たことがあってもあるなんて言うと周りの人から変な人だと思われるからね、言えないかもしれませんけれども、まあ、あまり神様見たことある人っていないと思うんですね。この神を見るという言葉には二つの意味があります。一つは神を知るという意味なんです。見るという言葉には知るという意味があります。神を知るという意味。ある時にイエス様のこの側近の12人の弟子の一人のピリポという人がイエス様に神様を見せてくださいと言ったことがありました。あなたの父なる神というお方を見せてください。するとイエス様はそのピリポに対してこうお答えになりました。私を見た者は父を見たのです。私を見た者は父なる神を見たのです。イエス様お答えになるんですね。イエス様のお姿、イエス様の生き方、生き様、またイエス様の語られた言葉、その教え、またイエス様の御業、その手の様々な技を通して私たちは父なる神様がどういうお方であるのか、その父なる神様が何を考えておられるのか、どんな思いで私たちを見ておられるのか、その御心が何であるのかを知ることができる。イエス様を通して私たちは創造主なる父なる神様を知ることができる。霊的な意味合いにおいてそのお姿を垣間見ることができるということですよね。神様の存在というものを信じていなかったとき、あるいは神様ではないものを神様として頼っていた、あるいは、信じて、いたときには気がつくことができなかった神様の臨在、神様がそこにおられることを臨在と言いますけれども、神様の臨在、またその神様の御手のいろいろな技、また神様の足跡と言ってもいいかもしれません。それをイエス様を信じることによって私たちは自らの過去に、そして毎日の生活の中に発見することができるようになっていく。フットプリンツっていう有名な詩がありますよね。浜辺を歩いて、いたら神様と自分の足跡が2つあった、そしたらある時その足跡がいつの間にか、自分一人分になってたっていうわけですよね。で振り返ってみたらそれ自分の人生の中で一番辛い時だった。あ、神様やっぱり自分からあの時離れて自分一人ぼっちにしたんだ。で神様に文句を言うわけですけれども、でも神様はその人に向かって、あれはあなたの足跡じゃなくて私の足跡だっていうわけですよね。あなたをおんぶして歩いた私のあれは足跡だ、一つしかない足跡は私の足跡だ。まあ、そのように神様を知らない、時には私たちは自分は一人ぼっちだと思ったり、神様なんかいないと思ったりするわけですけれども、でも神様をイエス様を通して知る、神様を見ることができるようになった時に、自分の人生を振り返った時に、ああ、あの時神様が自分を導いてくださっていたんだ、ああ、あれも神様がこうしてくださっていたんだということが後から分かってくるということがありますよね。神様のまさに足跡を見つけることができる。また過去だけではなくて、今生きている生活の中で神様の姿を、私たちはその御手の技を発見することができる。落ち葉だってそうじゃないですか。落ち葉を生いていて、ああ、こんな、なんで綺麗な色になるんだろう。それもちょうど寒い時期になると暖かい色になって、葉っぱの色が変わってくるとかね。それも、神様ということを抜きにして考えたら、何ですか、葉緑体がなんかなくなってなんだかんだとか、そういう話になるんでしょうけれども、でも神の存在を知っている、イエス様を通して神様を知ることによって、私たちはそこに神の手の技としてそれを見ることができるわけです。恵みとしてそれを受け取ることができるわけですよね。それが神を見るということ、イエス・キリストの福音によって清められ救われた人々にもたらされる一つ目の幸いです。そして、もう一つ、の幸いですね、祝福、この神を見るという言葉にはもう一つの意味がありますが、それは文字通りです。文字通り物理的に顔と顔を合わせて神様にお会いすることができるという意味ですよね。これはこれから実現する未来の約束です。この聖書箇所は実は未来形で書かれているんですね。未来の約束、 私たちは今すでに日々の生活の中でイエス様を通して神様のいろいろな姿を垣間見ることができますけれども、直接神様の顔を見ることができる、お会いすることができる未来の約束です。聖書はイエス・キリストは再びこの地上に私たちをお迎えに来る約束をしています。弟子たちが見守る中、復活されたイエス様は天に昇っていかれた、聖書には書かれています。それと同じように再びイエス様は私たちを迎えに来る、聖書は約束をしています。そしてイエス様が来られる時には、今あるこの天と地はなくなってしまう、このある天と地は滅びいく、そして新しい天と地が再創造される、その神の国がついに完成を迎える時、私たちは万物の創造主なる神様と、今私たちが顔を合わせているように顔と顔を合わせてお会いすることになる、会うことができる、聖書は約束しています。顔を合わせるだけじゃありません、顔を合わせだけではありません。その神様と親しく交わり、憩い、話をすることができる、一緒にご飯を食べることができる。創世記の最初に、神様が最初にこの世界を創造して、罪というものがまだ入ってくる前、そよ風の吹く頃、アダムと神様は園を歩いていたということが、なんとなくわかりますよね。そんな風に過ごしていたんです。今の私たちには想像できないですよね。神様と散歩する、神様と食卓を囲む、神様と語り合う、神様と交わりを持つ、神様と行こう、その完全な平安、何の心配もない全く平安と、そして爆発的な喜びだと思います。もう爆発するような喜びの中で、私たちはやがて神様と共に永遠に生きることになる、そう聖書は私たちに約束をしています。これが神を見るという言葉に込められたもう一つの祝福、イエス様の福音によって、イエス様を信じることによって、イエス様を通して清められる、イエス様が私たちの心の内に住んでくださって、イエス様の力によって私たちの心が清められることによって、私たちが手にすることができる祝福、それは神と永遠に生きることができるということなんですね。心の清いものは幸いです。イエス様の十字架の血潮、イエス様が私たちの代わりに支払ってくださった、そのご自身のイエス様の命によって、私たちの全ての罪は許される、私たちの心の本当に最後の最後の一点の汚れまで清め尽くされる、そういう人は幸いです。なぜならその人は神を見ることができるからです。この幸いをすでに受け取っておられる方は、ぜひその恵みに今日改めて感謝をし、心を止めて、そしてますます主の力によって清められていくことを願います。そしてこの幸いについてまだ知らなかった方、まだ受け取っておられない方がいらっしゃるならば、この神様のあなたに対する願いと招きに応答していただきたい、そのように心から願い祈ります。一言お祈りして閉じたいと思います。愛する天の父なる神様、私たちの心は清くありません。あなたの御前に完全な清い心を持った人間はこの地上に一人として存在しません。そのことを聖書は私たちに教えてくれています。しかし同時にしよう、あなたは私たちには清めることができない、きれいにすることができない、私たちにはどうすることができないことも、神にはできるという希望を私たちに与えてくださいました。本当に私たちには想像もつかない方法によって、神がこの人間のために代わりに命を捧げてくださるということにおいて、私たちの身代わりになってくださるということによって、私たちを清いものとしてくださいました。清くないにもかかわらず、清いものとして、あなたの子として、あなたの胸に受け入れてくださることを、あなたは成し遂げてくださいました。この本当に驚くばかりのあなたの計画、あなたの恵みを心から感謝いたします。そしてそのことによって、私たちはあなたを見ることができます。日々の生活の中で、あなたのその御手の技を私たちは見ることができることを心から感謝します。そしてあなたが約束された通り、 あなたの時が定まった時に、私たちは本当に顔と顔を合わせてあなたに出会うことになります。そして永遠に終わることのない平安と喜びの中であなたに生きることを私たちは心から感謝いたします。主よ、どうぞその希望を私たちの心がいつも持ち続けることができますように、私たちの心をあなたのその御手によって清め続けてくださいますようにお願いいたします。どうぞここに集われたお一人お一人を祝福し、あなたの御手をもって清いものとしてくださいますように、すべてを感謝し御手にお委ねし、愛するイエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。